パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さん本当にお久しぶりです。2週間以上経っちゃいましたね。3週間ぐらい経ったかもしれないですが、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。お久しぶりです。もうちょっとね、怠けてると1ヶ月ぶりになったんですけどね。まあそれよりは早くやれたかなっていうぐらいですけども、お久しぶりです。まあちょっとね、まあここから言い訳タイムなんですけど、まあ、仕事がちょっとバタバタしたりとかね、まあもろもろ、まあちょっと体調崩したりなんでありまして、ちょっと放送が回っちゃいましたけど、まあでもね、ラジオ的にはまあボードゲーム制作ももうもろもろ止まってる状態で、特に話題がなければ結構頻度空いちゃうような気もするんですけども、まあすいません、まあ間が空いちゃいましたということで、お久しぶりです。まあいつもね、だらだらとやれたらいいかなと思ってるんですけども、このまあ空いた3週間の間ぐらいに何があったのって話で、まあもろもろいろいろあったんですけど、その中でまあ話をしなきゃいけない、まず話をしなきゃいけないなっていうのはね、あれですわ、バリウムうんちの話ですよね。いやそれじゃないってね、絶対長谷川鳥さんの個展の話だと思うけど、その前にお伝えしなきゃいけないのはバリウムうんちの話ですよね。うちんちってうんちじゃない、うちんち、我が家ね、我が家のトイレに僕がバリウム検査をした後、バリウムの混ざったおうんち様がうちのね、洋式便所の、その、そこに残っていらっしゃったっていう話なんですけども、それ無事ね、もうここ3週間も間があったんで、3週間の間にね、少しずつね、水が、水滴が岩をうがつかのようにね、少しずつ姿が少なくなっていって、最終的にはね、流れていきましたよ、バリウムウンチ様は。なんでね、やっと、いや、意外と嫌なもんよ。全然皆さんイメージできてないと思うけど、イメージしたくもないと思ってると思うけど、させようと思いますけど、これから。結構嫌なもんでね、洋式便所のその一番下ってさ、その水が溜まってるエリアがあるじゃないですか。そこ、便所に入って、見るたびにその下の方にね、少し白い何かがいらっしゃるというのはね、なんかやっぱ少しね、気持ちの悪いもんで、それがね、いつぐらいかな、一週間はいたな、一週間半ぐらいでね、だいたいね、だんだんと姿がなくなってきましたね。いやー、まあ、すっきりしたよ。すっきりしたっていうのは、すっきりした状況ですっきりするんですけど、うんちして。いいけど。すいません、こんな話から始まってすいません。まあ今すっきりしたっていう話をまず一つ。これしとかないとさ、僕のこのラジオで、バリウムうんちがそこに溜まってて、全然流れていかないって話をしたと思うんで、この話をしておかないと、いや、ナインさんのうちはいつまでバリウムうんちがあるんだろうみたいな興味を持たれてもね、まあちょっと、まあ持つ人、まあいないと思うけど、無事流れたってご報告だけはねしとかないといけないかなと思うんで、最初にご報告させていただきます。嫌だなこの話で。あとの話は、まあ長谷川鳥さんの個展に行ってきましたよって話をしたいと思うんですけど、すいませんね、すいません、出足がこんなの本当すいません。長谷川鳥さんの個展が11月の最終週ですね、に高円寺の自由帳ギャラリーっていうギャラリーを、1週間、まあ、正確に火曜から日曜だから1週間弱ですかね、借りて、開催されていらっしゃいましたと。で、僕自身は火曜から開始だったんですけど、まあ土曜日に伺いますって話をしてて、で、まあ、長谷川鳥さんに自分の作ったゲームをね、ドラゴンズストーンのパッケージであったり、カードアトレだったりやっていただいてたんで、まあ、飲みましょうやと。ぜひ飲みませんかって話をしてて、土曜の夜にいかがですかって話を振ってたんですよね。まあその話をちょっと後でしようと思うんですけど、まあそれを僕と鳥さんと、あとおさむさんと、あと同じくっていうと非常に、語弊がありますが、ワンドローさんでも長谷川さんが絵を描かれたゲーム、 ナイツリーキングダムがありますん でワンドルの木更木さんもご一緒に飲みましょうよみたいな話をしてて、まあ、それが最終的にすごい人数に膨れ上がっていくわけですけどまあその飲みにだ土曜日にね、あの鳥さんの個展にお伺いすればいいかなと思ったんです。そうしたらばだよ、その火曜日の開催の日の夜のツイッターでさ、もう何名もの方が、まあ、特にあのユニアスのジュンさんと、あとバランス崩しの和野さんあたりがバンバンバンバンさツイートしてくるわけだよ。あの鳥さんの個展に来ました、すごいです、もう壁一面がみたいなバーって書いてくるんで、もうさもう なんだこの野郎みたいななんだこの野郎は言い過ぎですけど、もうなんかいても立ってもいられなくなって、で火曜日はまたね行けそうで行けないみたいなさ、なんかすごいジラシプレイの話じゃないですよ、長谷川鳥さんの個展に行けそうだったんだけど会社のメンバーがちょっと会議がてら夜飲むぞみたいなになって、まあ、行けず、で水曜日悔しかったんであまりにも、で水曜日の仕事上がりにもなんかそのかなんか飲みするぞしないぞみたいな話になった時に、あすいませんちょっと今日用事あるんでつって、用事は高円寺に行くことですよね。で、鳥さんの個展に水曜日にまずお伺いしたんですよね。まあでもそれも終わり際30分とか1時間ぐらいだったんで、すいません、あのバタバタしてご迷惑おかけしちゃったかなとも思ったんですけど、いやーもうね個展終わった後で話してるんでね、この話を聞いて個展に行きたいと思った方はもう行けないんですけど、ごめんなさいなんですけど、いやー面白かったというかね、すごい良かったですよ。長谷川さんのあのアートはドラゴンズストーンでもう描いていただいてたし、その他のゲームでも見ていたんでいろいろ知ってもいたんですけど、やっぱねその今回その個展を開くにあたってというか、まあ逆ですよね順番、月夜の人狼ですね、のアート、こう今画集を手元にあってそれを見てるんですけど、月夜の人狼に50以上のアートを書き起こされてるんですよね。でそれをまとめて月狼画集っていう画集、まあいわゆる同人誌ですけどを制作されていて、そのアートを全部、1枚1枚を A4 かな、もう一つサイズ小さくかな、パネルにして、で壁一面がもうだから、いわゆる月夜の人狼のキャラクターのアートボードでバーって埋め尽くされてる。もうそれがまず壮観で、でそれが正面方向で、左手方向は左手方向で、あの今まで担当されたアートワークの、ゲーム一つのゲームに一つのボードみたいな大きめの、あれはいくつなんだろうな、かなり大きいボードに、まあ、絵がいっぱい入ったような形で、6種類かなのゲームのアートのボードがありましたね。あのセブンスナイトだったりボーパルスだったり、アーツリーキングダムだったりっていうのが一枚一枚大きなボードになってる。ボーパルスなんかね、すごいあの、ボーパルスのパッケージアートが、あの、街並みのアートなんですけど、それと、あとアイコンがデザインされて、すごいなんかシックでね、本当になんか、喫茶店のボードとしてなんかどっかあってもおかしくないみたいな感じで、ね、まとまりのある感じの、すごいおしゃれボードになったんですけど、まあそういうのが飾られてたりとかして、あとは右手側はそのボードゲーム自体ですね、いわゆるそのボーパルスだったりうちのドラゴンストーンだったりなんてかんだり、そのアート担当されたゲームとか、その月狼画集とかを販売で終えていらっしゃって、あとは手前側にあれですね、セブンスナイトのキャラクター、男の子と女の子のフィギュア、立体ですよ、立体フィギュアがあるんですよ。まずさ、あの正直に言って意味が分かんない人もいると思うんですよ、ここまでの話をしても。そのボードゲームってさ、作っても別に立体フィギュアなんかさ、おまけでついてこないじゃんおまけでってなんだよって感じだけど、まずその立体のフィギュアを、あの僕からしたら作る方法が分かんないし、作れないしね、ゲームマーケットってさ、毎回毎回すごい200以上だっけ、ボードゲームが新しい新作が出ますけど、その中でそのゲームのフィギュアを作ってるところとかってほぼないと思うんですよ。まあ、そもそもフィギュアを作るゲーム、フィギュアを扱うゲームだったらそのゲームに作んなきゃいけないから、 フィギュア作っていくかもしれないけど、ところがそのセブンスナイトはフィギュアがあるんですよ。すごい、しかもめちゃくちゃ出来のいいやつが。で、それは何かっていうと、そのおさむさんが作ってるんですよね。で、おさむさんが立体造形もするしイラストもやられてるっていうことで、で、おさむさんも一緒にその個展にいらっしゃって、で、おさむさんが作ったフィギュアのその写真とかもすごいね、なんだろうな、あの自然風景の中にフィギュアを置いて写真撮ったみたいな体のパネルになってて、それもすごいね、映えて綺麗だったんですけど、で、それも飾られてて、あとは、鳥さんが関わってるというと微妙なのかな、コリントコンストラクションっていう、そのピンボールですね、手打ち式のピンボールを昔コリントゲームっていう名前でなんか、世の中にいろいろあったらしいんですけど、うちにすごい昔すごいでかいコリントゲームがなぜかあったんだけどね、あれは何だったんだろう、まあ、それのコリントゲームピンボールをなんて言えばいいんだろう、ピンボールのってこうボールがさ、こう跳ね返るいろんな台とかさ、いろいろあるじゃん、バネとか、ああいうのが全くない状態でゲームを始めて、ゲームを進めていくと、そのお邪魔物を作ったりとか、あと一番下に、ボールが入るスポットがありますね、ポケットが、そこに対して自分の色を主張していって、そのボールがそこに落ちたら得点みたいなのを構築しながら、ボールをマイラウンドマイラウンドマイラウンド弾きながらっていうコリントコンストラクションっていうゲームがあるんですよ。だから一つのピンボールの台があるみたいなもんですよね。まあそんなサイズは大きくないですけど、それがね、佐藤さん、佐藤ファミリアの佐藤さんが作られたゲームで、そのゲームのカード、まあそのお邪魔者、そのバネとかボードをつけるっていう部分とか、あとどの玉もね、木の玉、ガラスの玉、鉄の玉とか玉の種類があったりとかいろいろするんですけど、その権利は、まあ、ちょっとした競りみたいな形で、取り合いをしていくんですけど、そのカードのアートを鳥さんが作ったって言ってた気がする、すいませんこれ間違ってたらすいませんの、世界にまだ一つしかない、まあ、そのボードっていうかさ、ピンボールを作んなきゃいけないから大変なんだと思うんですけど、を、一台、その唯一の一台が置いてあって個展に、でそれを中央のテーブルで遊べたりとかね、あとその中央のテーブルで閲覧用に、あの鳥さんが個人でやられてるっていうか、お仕事でやられてる鳥さんが描いたアートとかの本もあって、それもねすごい、あのめちゃくちゃ興味深く見させていただきました。その逆にね、ボードゲームで僕が鳥さん、長谷川さんのその絵に触れていろいろ見た絵って、すごいその長谷川さんが好きなアートなんだな、なんだろうなとは思うんですけど、多少その何、ケレン味があって特徴的な部分があって、ですごいアートとしてまとまってるっていうアートをたくさんね、素晴らしいアート見てるんですけど、逆にそのお仕事でやられてるってアートって、いわゆるその売れ線の絵にしてくださいみたいなことがいろいろあるんだと思うんですけど、だからアートのタッチがまた僕の知ってる長谷川鳥アートではないタッチのアートとかがいっぱいあって、それはやっぱすごいなと思ってね、いろいろ見させていただきました。で、まあそんなこんなで水曜日に夜中に駆け込みで鳥さんの個展のとこ行って、うわすげえなーっていろいろ見てたら、なんかね、あのよく見知った2人組がいてよく見知ったって言うとあれですけど、あこの人知ってるわと思って話しかけたのが、本当たまたま示し合わせたんじゃなくて、その会場にいらっしゃってたんですけど、大気圏内ゲームズのお2人でした。あの大気圏内ゲームズのシマムーさんとツクさんのお2人ですね。で、まあ、そのお二人もその水曜日にたまたま来てらっしゃって、で個展を閉める時間が何時だっけ、7時半ぐらいか、で7時半ぐらいで、じゃあすいませんおいともしますってさらばって言ったら、まあ、その体験内ゲームズのお二人もちょうど、まあ、最後までね、個展の終わり時間までいらっしゃったんで、じゃあせっかくなんで飯食いに行きますかって言って、体験内ゲームズ二人と僕で、高円寺で、変なね、変なって言うと語弊もこれもありますけど、なんかね、 中華屋に行ったんですよ。で、ちょっと飲み食いして、いろいろお話を聞けて、体験内ゲームズさんといえば、今ね、モテネバのね、体験内ゲームズさんなんで、で、まあ、ゲームマーケットに、出展した年というか、初出展した時が一緒なんですよね。去年のゲームマーケット秋が初出展だったんで、同期だねみたいな話を体験内さんから振っていただいてたりとかしてね、すげえ嬉しかったんですけど、まあそこら辺の話と、あとすごいなんかね、その、つくさんっていうアートをやられてる方が、パワーナインラジオをすごい聞いてますっていうすごいアピールをいただいてありがとうございますって話したんですけど、そのラジオはどんな風にやってるんですかみたいな話とか、どんな風にゲーム作ってるんですかみたいな話とかね、お互いにいろいろ喋れてね、すごい楽しかったですね。いやー、なんかその本当まだ1年しか経ってないのかって感じもしますけど、とはいえまあまあ、現状一発屋なんで、ただの一発屋なんで、体験内さんがどんな作り方してるのかとかね、その体験内さんはもうかれこれゲームを3つかな出されてるんで、まあ、その各ゲームの話とかね、作った時の話とかいろいろ聞けてね、嬉しかったんですけど、いやー、まあ、あとはその会話をしてるとどうしても僕がツッコミになってガンガンボケてくるって、あの空気だけはどうなのかなとは思いますけど楽しくね、まあ第4のね、体験内ゲームズツッコミ担当、ツッコミしかしない、ゲームは作らない、ツッコミが必要な時だけ現れるみたいなポジションで混ぜてもらえたらね、楽しいかなとは思うんですけどいやいや、もしね、枠があったらね、大気圏内に入れていただければと思うんで、大気圏外行くとね、凍りついてね、酸素もなくなって死んじゃうと思うんで、ね、だんだん何の話してか分からなくなりましたけど、ありがとうございましたと。で、それも水曜日もその、トリさんの個展に行ったおかげでね、そんな出会いというか、時間も作れてすごい良かったんですけど、まあ、それで彼これ、土曜日の方も、個展の方に行きまして、で、個展の後に、まあ、そもそもね、どっかのタイミングでまあ、飲んで、まあ、ちょっと個展お祝いができればなーって話をしてて、で、なら個展終わった後の、土曜の個展終わった後、個展自体日曜もやられてたんで、ただ日曜はほら、リトルエッセンとかあったからさ、だからその前の日なら空いてんのかなと思って、土曜日の夜どうですかって、長谷川さんにこう持ちかけてみたら、まあ、ちょっと他にもいらっしゃる方がいるんで、そちらと調整ついたら一緒でどうですかみたいな話になって、うん、まあ、わかんないけど、なんかお客が来るんだろうなと思ってたんですよ。そしたらさ、結局のところはすごい、まあ、大人数になっちゃって、まあ、高円寺のその自由帳ギャラリーっていうのの、まあ、すぐそばのお店を、まあ、ネットで探して、で、美味しそうだなってネットでは、まあ、思ったんだけど、行ったことないから分かんないけど、そのお店を適当に予約してたんですけど、まあまあ当日微妙に人数も増えて、かなりの大所帯になって、まあ、飲みに行ったんですけど、そのメンバーがね、まあそうそうたるメンバーになっちゃったんですよ。嬉しいことに、本当に嬉しいことに、僕はそのね、その、僕と、その、まあ、古典やってるトリさんと、あと、おさむさんで、同じく、長谷川さんに絵を描いてもらった、で、ワンドローの、キサラギさんで、いつも仲良く遊んでる、その、ユニアスのジュンさんあたりで、って思ってたんだけど、そしたら、長谷川トリさんの古典に、その日にちょうどいらっしゃっててっていうので、すごい人数になって、結局は、ボードゲーム研究室の川崎さんでしょ。で、フランとアバンと仲間たちと、あと、今度はほら、名古屋ボードゲフリマをやられるアバンさんでしょ。で、同じく通りさんに絵を描いてもらってた、アイワーズゲームのカレーさんでしょ。で、さらにもう超びっくりしたんですけど、サプライズだったんですけど、俺の中で中道さんですね、放課後サイコロクラブの漫画の作者の中道さんで、あと他にももろもろ、その各 カレーさんとかアバンさんとか長谷川さんとかのその友達というか連れの人みたいなのでかなりのね大人数でね、いやーもう今思い出してももうすいませんねラジオのこの鳥があまりに遅かったんで思い出してもみたいな感じになっちゃってますけどめちゃくちゃ楽しかったですね。こうあんなに楽しい飲みがあるならとりあえずゲーム作ってよかったなみたいなもう主客全部反転しちゃうぐらい楽しかった。いやーいいもう楽しませていただきました。みんなねなんだろうなその僕自身がすごいものを作る人クリエイターかと言われるとまあ去年、うん、作ったっていうだけの人間なんで他の本当にそのものをずっと作り続けてきた人とかわあやっぱ面白いですね。話をしても面白いですね。いろいろ聞きたいこともあったし、いろいろ、なんだろうな。特にその中でずっと前から、ラジオでもちょっと言ってた気がするんですけど、アイワーズゲームのカレーさん、ボーパルスをもちろん僕はいろいろ遊んでドラゴンズストーンを作ったりしてましたから、そのボーパルスに関しても聞きたいことがいっぱいあって、やっと少しね落ち着いておしゃべりできるお時間をいただけたんでもうそれはね楽しかったですね。もっとまだまだもっと聞きたいことあるんですけどいやー最高でしたね。まさかいやゲーム作ってね何がまあ、ボードゲームを作ること自体は僕が楽しいゲームを作ってできたからその反復しようみたいな本当にもうそっからだったんでいやでもこんなねボーナスタイムがね与えられるとはね思いもしなかったですね。本当楽しかったな。まあ逆にその今ねもろもろそのボードゲームを作るっていう意味ではそのモチベが下がってるわけじゃないですけどまあ次のゲーム作るの難しいねみたいなところでもまあ右左行き来しちゃってるんでちょっとまあ逆にねあんなにこういい目を見れるんだったらねまた頑張ってボードゲームを作ろうみたいなよくわかんないモチベーションになってきてますけどまあなんとかね次も作りたいなって感じですけどね。いやーでも楽しかったな。そもそもさその場にいるメンバーがさ、ボードゲーム研究室の川崎さんでしょ僕でしょアバンさんでしょって3人さポッドキャストをやってる人が集まってる。さらにあれだよもっと言えば、ワンドローの木更津さんだって、ワンドロートーク、ワーオの、ワーオはいいけど、木更津さんなわけだから、もう4ポッドキャストをやろうと思えばさ、同時に撮れたんですよ。意味がわかんねえけど。完全に意味がわかんねえけど、まずそれだけでも面白いでしょ。逆にボードゲーム作ってる人で言うとさ、ユニアスのジュンさんがいて、一応俺もボードゲーム作ってるし、さらにもちろんワンドルの木更津さんがいてっていうでカレーさんでしょアイワーズゲームだボードゲームの作り手としてもすげえ人数いていやーこれはね本当にすごいこんなことってあるんだなみたいな。その逆に言うとわかんないですよ僕はテレビゲーム関係の制作の中には全く関わったことがないんでわかんないですけどテレビゲームの制作をしている偉い人なんてもう接する機会が全くないじゃないですか。例えば何誰だわかんない。例えに出すのが、堀井雄二さんとかさ、僕もドラクエのね、偉い人ですけど、とかとお会いすることもなければ、お話しする機会もなければ、メールのやり取りする機会もなんかもう絶対ないわけじゃないですか。まあ、絶対、まあ人生、まあ何かあったらあるかもしれないですけど、なんで、やっぱボードゲームの制作者、まあ、特に同人ですからねの場合はもうちょっと距離がやっぱ近くてなんだろうな何あ例えが悪いキョンキョンみたいな時代のアイドルと違って AKB は会って話せて握手できるアイドルですみたいなすいませんね AKB のこと詳しくないのにこれ例え出すのが悪いんですけどいう感じ何が同人ボードゲーム制作か、うん、そうなんですけどいうのでねすげえいいっすね。まあ、逆にその特にそのメンバーで言うと何人もの方が東京近郊じゃない方がいらっしゃったんでいろいろねのんびりお話しできる機会自体もすごいレアでいやー楽しい夜でした。 あーもうなんだろうな、輝いて思い出されるね、輝きとともに思い出しますね。なんか分かんないけどそんな感じなんですけど、 で実はこの話がちょっと他のラジオでも出なかったんで、ちょっとしたご自慢として話をしてしまって、今バラバラ音がしたのがそれを出したんですけど、実はそのサプライズ企画を、練ってたんですよね。でワンドローの如月さんと僕で一緒になって、トリさんに、長谷川トリの個展、開催おめでとうございますって言って、トリさんとあとその飲みのメンバーに1枚ずつ、ドラゴンズストーンと操りキングダムデザインのオリジナルカードっていうのを配ったんですよ。世の中に多分あの時配ったのが 十何枚ぐらいしか配ってなくて、超レアカードというか、もうまあそれのためだけのカードで、でまあこれもね話をしなきゃいけないんですけど、それをやろうっていうのを、まあ、飲みをして、あのトリさんと話をしましょうよみたいな話をしてたら、如月さんがさ、まあ、優しいね如月さん、あのせっかくだったらオリジナルカードを作りませんかみたいな、いいっすねみたいな話になって、でこのオリジナルカードを作ろうって言って、オリジナルカードのネタを決めてみたいな話をして、まあいくらぐらいかんのかなと思って、その両方ともね、ワンドローさんも僕も印刷の会社さんがあの満員堂さんだったんで、満員堂さんにあの今度このトリさんが個展やられるから、あのプレゼントとしてカードを作りたいんだと、でこんな感じのカードなんだけど、あのまあ枚数10枚とか20枚とかそのレベルで作るとしていくらぐらいかかりますかねって話を満員堂さんにお聞きしたら、いやトリさんのそのお祝いなんだったら協力させてください、あの今回は協力しますって言ってくださって、だからすごいもう破格の待遇でマインドさんもやってくださって、でワンドローの如月さんと俺でカードを入稿して作ってもらったんですよ。だからねすごく、まあ、協力マインドさんで、うちと、ワンドローさんでカード作ってプレゼントして、すごいねトリさんも喜んでくれてすげえよかったと思って、そのカードもちょっと俺がやりたかっただけなんで、あの全員に迷惑かけたポイントなんですけど、これ俺がやりたかったポイントで、あのカードゲームのカードってちっちゃいんですよね、まあ、当たり前だけどトレーディングカードゲームサイズ、ギャザーグとか、まあ、遊戯王とかのサイズだからさ、からせっかく書いてもらった後もそのサイズになっちゃって、まあカードとしてかっこいいんだけど、まあちっちゃいなって俺は思ってたんですよ。でね、マジック・ザ・ギャザリングのすーげー昔、これ知ってる人少ないんじゃないかなと思うんですけど、ゲームに全く使えないんだけど大きなサイズのカードっていうのが、なんだろうな、まあグッズとして売ってたんですよ。でうちの先輩とかがそのシバンドラゴンっていう、その渋山のドラゴンかな、日本カード名で言うとのそのサイズのを持ってて、それがねな、どんぐらいなんだろう、 A5 サイズか B5 サイズかぐらいのやつだったんですよ。でそれがすごい俺好きで、まあ、何せアートがでかいっていうね、ので今回もその長谷川鳥さん限定カードのビッグサイズも作ってもらって、その両方を皆さんにお渡ししたんですけど、いやーもう本当よかった、まあ、まずね鳥さんが喜んでくれてよかった、まあ、秘密にしててさ、俺バカだな、自分でバカだなと思ったんだけど、秘密にしてて土曜日に渡したんだけど、だったらさもうさ月曜とかさ、月曜とか火曜か、火曜からだから火曜の時点で驚かしで渡して個展に置いてもらえばさ、あのねちょっと嬉しさ倍増だったのかもしれない、土曜日に渡してるから日曜日だけ個展に飾ってくださったそうですちょっと頭回ってない感じでね、あれですけど。で、一応そのネタとして話をすると、僕がその作ったドラゴンズストーンの長谷川鳥さん限定カードっていうのがあって、それがね、あの、カード名がデザイナー長谷川鳥ってなってて。で、カードの効果がカードイラストが鳥長谷川でないカードを全て退場させるっていうね、 史上最強の鳥さんアート以外死ねって書いてあるカードを作ったりとかしてね。でも一応か、五金かかるんで、ゲームバランスは崩さないと思うんですけど、そんな、ゲームバランス気にしてどうすんのみたいなのあるんですけど、まあ、ゲームバランスギリギリ崩さないぐらいの、でも強いカードぐらいのポジションになってますけど、いうのとかをね、作ったりとかして、まあこれ完全に非売品なんで、もしこれがオークションに流れたらそこの中の誰かだと思うんで、わかんねえけど。まあどっかでアートを紹介したいなと、まあ、ツイッターの方で、まあ、ちょろちょろと出してたんで、それでアートを知ってる方は知ってるかなとは思うんですけど。まあまあ、そんなことをね、死にっていうわけじゃないですけど、飲みでやったりとかね、して、いやいや楽しい。本当にありがとうございます、皆さん。いやー、でも本当に楽しかったな。まあ、それ以降ね、それ11月もう末の話なんで、そっからもう2週間ぐらい経ってるんですけど、そっから2週間もね、まあちょっと、いろいろゴニョゴニョ動いてるものはあったりまあするんですけど、まあそんな感じですかね。あとなんだろうなってこと、ああ、あれあれ、そのね、このラジオの、すいません、撮りがなかなかできなかった理由の一つは、まあとはいえやっぱさ、その素晴らしい、その何、飲みがあった直後とかに撮ろうとしたんですけど、なんかね、やっぱうまく話せない回っていうのがあるんですわ。で、その時は、その鳥自体を潰して削除しちゃうんですけど、まあ、それを1回半ぐらい潰してて、実は。まあ、なんかね、テンションが上がんないみたいな。まあ、ずっとね、俺もこんなハイテンションで喋り続けてますけど、テンション上がんない日だってあるわけですよ。ね？人だからあるわけですよ。で、それも仕事じゃないから、ハイテンションじゃなかったら、ハイテンションじゃなかったら、今回の鳥みたいので、放送しなくてもいいっていう自由がある。フリーダムなわけだから、そういうのもあるわけですけど、それをね、そんな俺を救ってくれたね、ゆるキャラがいるんですよ。なんでこんな、なんか変な話の流れになってますけど、僕全然知らなかったゆるキャラで、まあ名前は知ってましたけど、ふなっしー。まあ、この話の流れでもう大体フナッシーが出てくるんじゃないかって想像した方もいると思うんですけど、フナッシーっていうのがいて、なんかね、すごい、梨に手と足つけたみたいなさ、ゆるキャラで、で、なんかゆるキャラグランプリで優勝したみたいなニュースは見てたんですよ。だからまあ、なんかさ、いるじゃん、その、どこだっけ、のキャラで、すごいツイッターで結構毒舌系なことのやってたキャラとかさ、あと、なんだっけ、ヒコニャン、ヒコネのいいニャンコって名前変わった、まあ、権利関係のことはよくわかんないですけども、ヒコニャンとかさ。まあ、そんな感じで、ちょっとなんかデザインが軽く、なんか可愛いじゃなくて、少しキモいに寄ってるぐらいのキャラが人気出たんだな、へえ、ぐらいに思ってたんですよ、俺。フナッシーのことは。全然知らなくて。それがね、今週ぐらいになってね、俺、フナッシー全く知らないって話を、うちの姉にしたら、お前何言ってんの？フナッシーだよ。なんで知らないの？みたいな。フナッシー知らないとかありえないとか言われて、すぐ見ろみたいな。見ろって何見りゃいいのって言ったら、YouTube にいろいろ上がってるからって言われて、で、フナッシーの動画を見たんですよ。そうしたらね、面白かったのと、フナッシーを知らない人のためにお伝えすると、ゆるキャラなんだけど、その船橋市は梨の名産地で、ふなっしーっていう梨の妖精らしいんですけど、非公認ゆるキャラっていう、なんて言うのかな、船橋市公認じゃない、要するに、まあ、平たく言えばどっかのおっさんが勝手に俺はふなっしーだって名乗って始めただけの存在なんですよね、ふなっしーって。で、それなのに、ゆるキャラグランプリで勝っちゃうぐらいの人気が出ちゃった。それが何かと思って見たら、面白いんだ。その、ふなっしーってゆるキャラなんだけど喋るんですよ。めちゃくちゃ喋るんですよ。で、そのトークが面白いのと、テンションが高い。あと、ジャンプの高さが高い。だんだん意味わかんなくなってきたと思うんですけど、まるでトランポリンの上で跳ねてるかぐらいのピョーンって、ヒャッハーっつって跳ねるんですよ。あと、テンションすごい高くて動きが怪しい。こう、うおーって、これごめん、ラジオだから伝わんねえわ。動きやっても伝わんねえんだけど、 ブルブルブルブル震えるみたいな感じの動きをうおーってやるんですよ。それがまたね、なんか見てるとね、テンション上がってきて楽しいんですけど、そんなキャラで、フナッシーの動画を見たら、だんだん俺のテンションも上がってきて、フナッシー曲とか出してるんですよね。もともとなんかフナッシーバンドやってて、フナッシーの中の人がバンドやってて、ベースかなんかやってたみたいな話があるんですけど、あるらしいんですけど、なんで曲をフナッシーの人が書いたのかな、詞だけかな。で、高見沢さんって、有名な、アルフィーの人かな、のギターの人が、ギターと曲をやったのかな。で、フナッシーの歌みたいなのもあって、ふなふなふなふな、ひゃっはーっていう、ひゃっはーって言っても水よこせひゃっはーの方じゃないですよ。北斗の方じゃない方のひゃっはーで、決め台詞というか、が、なし汁プシャーっていうのがあって。なし汁プシャーっていうのもすごいなと思うんですけど、そのフナッシーの動画見てたら、だんだんそのなんだろうな、テンションを上げることをね、思い出してきて。このラジオが無事に撮れてるわけですけど、まあそのフナッシーがすげえと思ったのは今週あったことですかね。いやー、だからフナッシー全然知らないって言うと、この聞いてる人の中にいると俺は思うんで、ぜひね、ちょっと見るといいと思うな。すごい、思ってるより楽しいですよ。なんて言えばいいんだろうな。近いものを感じた。近いものを感じたってひどい話ですけど、多分ね、わかんない。フナッシーの中の人って秘密なんですよ。なんか、ネットニュースでちょっと流れたりしましたけど、秘密なんですよ。秘密なんだけど、多分ね、そんなに年変わんねえと思うんだ。30以上、40以下ぐらいだと思うんだ。中身は間違いなく。で、そこの、なんか、しかもその、なんだろうな、きっと、普段はおとなしい人なんだろうけど、フナッシーの皮を被ると、じゃあ、フナッシーは非常にテンションが高いね。それと、俺のこのラジオの時だけ異常にテンション上げた時、ヒャッハーってやってんのと、なんかね、あんまり他人じゃない匂いを少し勝手に感じて、勝手にシンパシーを感じて、ちょっとね、なおさらこうテンション高くなりましたね。なんでね、フナッシーはね、ぜひ、このラジオ聞いてて知らないって方は、ちょっとフナッシーで探せばね、あると思うし、フナッシーのそのね、フナッシーの曲を聞けば、まあ大体どんなぶっ壊れキャラなのかなっていうのは分かると思うんで、ぜひぜひ、チェックしてみてください。船橋市はとりあえず梨の産地だってことが分かるんで、そういう意味ではいいと思うんで、うん。いうぐらいですかね。あとはなんだろうな、まあ、これはまあ別の次回話すかもしれないですけど、Wii U で出たスーパーマリオ 3D ワールド、ヒャッハーがすげえ似てる。フナッシーと似てる。違う。マリオの方だけど、マリオもテンション高いよね。キノコ食ってラリーってヒャッハーつって土管の中潜りまくってるっていうのは、フナッシーが梨食べると、多分共食いだから、何がいいんだろうな。まあ、キノコ食ってりゃいいか。幻覚系のキノコ食って、食わなくても、ヒャッハーって言ってるけど、ナッシーは。なんか土管に潜ったりしたらいいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ちょっと話がすごいぐちゃぐちゃに混ざったらシチューみたいになっちゃったけど、スーパーマリオ 3D ワールドがすげえ面白かったんですよ。で、話もちょっとしようかなと思うんですけど、ちょうどさ、ボードゲーム研究室のお三方、第一研究員、第二研究員、第三研究員のあのお三方が、ペガの屋根裏部屋さんっていう他のポッドキャストに出られて、ゲストで出られてて、ビデオゲームの話をずっとしたんですね。その話すげえ面白くそのラジオを聞いたんですけど、まあ、その中で、あんまり任天堂系のゲームの話は出なかったんですけど、僕はその任天堂系ゲームがかなり好きな、人よりで、逆にセガとかのゲーム実はあんまりやってこないで、任天堂畑を歩いてきた人間なんで、それで言うとね、やっぱスーパーマリオ 3D ワールドはめちゃくちゃ面白かった。まあ Wii U のゲームなんで、Wii U ごと変えというのは難しいんですけど、なんだろうね、やってることは 3D にしたマリオなだけなんだけど、もうなんだろう、その各仕掛け、 アートとか、まあ、クオリティがすごい。まあ、この話もやめよう。長くなるから。まあ、次回言うかもしれないですけど。言うので、すごいね、良かったですね。なんか、ディズニーランドのアトラクションをやってるぐらいの気持ちで遊べる 3D ジャンプアクションっていう、すごい、すげえもん作るなと思いましたけど、まあ、なんだろう。すげえっていうのが新しいじゃなくてすげえ。まあいいや、もうやめやめこの話。終わんないからやめます。その話はまだ次回するかもしれないです。ということでね、今週だったことで。あと、そうそう、その飲みで会った人の中で、また話としては、アバンさん。フランタマンと仲間たちのアバンさんとお会いして、そのアバンさんが今度っていうか、年始にやられる話で、名古屋のボドゲフリマ、というのをやられますよと。東京ボドゲフリマっていうのも、ちょっと前にあって、それ僕も参加してましたけど、名古屋のボードゲームフリーマーケットっていうのが、1月11日に、名古屋の産業労働センター、ウィンク愛知っていう場所で、5階のショーホール2っていうところでやられるそうです。いろんなね、名だたるところが、もう参加を決めて発表されてるみたいなんで、まあ、そこら辺ちょっとね、ググってもらって、ボードゲームフリーマー、名古屋ボードゲームフリーマーで、ボードゲームフリーマーケットで調べてもらえれば分かると思いますんで、ぜひぜひ、お近くの方はね、もしくはまあ、大阪からの方が近いのかな、やっぱり。近県にお住まいの方とかね、ぜひぜひ参加していただければ楽しいんじゃないかなと思います。ちょっとね、僕自身がその頃バタバタしてんでね、まあ行けるかどうか、客として行けるかどうかもちょっと怪しいんで、まあ、まあ、僕が行くっていうのはまあ分かんないですけど。まあ、ウィンク愛知っていう単語だけをね、ずっとね、フラーバーを聞いてるとね、聞くんですよね。フランとアバンとは、そうだよな、アバンさんと会ったんだから言ってもらえばよかったよね。言って、アバンさん言って、あのセリフ言って、あのセリフ言って、あのセリフ言って、CM だよって言ってもらえばよかったですね。あれが耳に残るんですけど、CM だよっていう、なんか、ああいうなんか、いいですよね。アバンさんの名前言ってるわけじゃなくて、アバンタイトルってそのさ、タイトルコールみたいな、あるじゃないですか。ああいう、うちで言うとあれ？一番最初に言ってる掛け声ですよね。パワーナインラジオってあれですけど、ああいう、こう、なんかね、のがあるといいですよね。ちょっと前にさ、ごめん、ちょっとラジオの時間も結構いってるのに脱線するけど、普通に僕の先輩とか知り合いと飲んでて、まあ、ラジオを撮ってるって話になって、その時にその、お前あれだろ、毎回こう、いい声出してんじゃん、みたいな話をされたんですよ。パワーナインラジオのあそこの部分に関して。やっぱ入りだから声張らないと、みたいな話をして、あそこのこう、なんだろうな。人間声ロゴみたいのってやっぱ面白いですね。まあそのね、CM だよで有名な、違う、別に俺の中で有名なだけだけど、のアバンさんの、アバンさんがやられる名古屋ボードゲームフリーマーケット、もう一回言いますけど、1月11日ですね。に、ウィンク愛知。ウィンク愛知って音だけすっごいもう耳に、もうこびりついた。5階のショーホール2でやられるということなんで、ぜひぜひ、ね、近県の方は行ってみていただければなと思っております。というところで、まあ、今回も、まあ、すいません、長い時間お耳をお貸しいただきました。ありがとうございました。だいたい45分ぐらいですかね。まあまあ、すいません、ちょっと今回2週間以上間が空いちゃって、なかなかそんなに間が空かなかったんで、ちょっと本当申し訳ないですけど、まあ、これからのペースとしても、まあ、週1はないかもしれないんですけど、まあ、各週ぐらいではなんとかなんとかやっていきたいかなと思っております。ということでした。一応このパワーナインラジオ、公式のツイッターがあります。アカウントが power_nine ですね。パワーナインの9が9じゃなくて nine になってるアカウントが公式アカウントになっております。まあ、ここら辺フォローしてもらえば、まあ、適当ないろんなつぶやきだったり、ラジオの更新だったりがアップされますんで、よろしくお願いします。ということでした。いやいやいや。まあ、次、ボードゲームの次のイベントは何だろうね。まあ、リトルエッセン僕参加できなかったんで、まあ、ちょっとすごい、まあ、行きたかったんですけどね。タイミング合わず。 あと次はもう、でっかいイベントになっちゃうのかなって感じもしますけど、名古屋モノミフリマにね、もし行けたら、まあ、そこら辺の話もしたいかなというふうに思っておりますよということでした。はい。では、お相手は、バーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。ということで、まあ、でも皆さん楽しい1週間もしくは2週間をお楽しみくださいね。僕ね、もう一回あれ見に行きますわ。マドカマギカの新編。ね。すごい面白かったんで。でも内容は話せないっていうこのジレンマね、国津屋もびっくりのジレンマ、まあいいよそのジレンマって言ったら国津屋出すのやめようよみたいなね、もういいんですけどじゃあ、また楽しい1週間2週間お過ごしくださいませ、というわけでではー。